ローマ人への手紙8章15節あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。
私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。
もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。
今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば取りに足らないものと私は考えます。
被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。
それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。
被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。
私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。
そればかりでなく、御霊の初歩をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなれることを待ち望んでいます。
私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。
もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。
御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い恵みによって私たちのために取り出してくださいます。
人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。
神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。
はい、そこまでですね、ローマ人への手紙の8章、ね、まあ、ローマ人への手紙というのは、このパウロが書いた、まあ、13通の手紙ですね、新約27つの文書のうちの、まあ、約半分の中の、ね、書物を書いた、手紙を書いたパウロ、ね、そのパウロの手紙の中でもですね、最も分量も多いですし、内容のあるですね、パウロの論文のような、まあ、そのような書物ですね。まあ、パウロの組織神学と言ってもいいぐらいの、そういう、まあ、書物ですけども、まあ、その中でこうローマの8章というのはね、この聖霊について書かれている、まあ、箇所ですね。ずっとこう最初はこう全ての人は罪のもとにあるというね、そういうこう、まあ、人類の普遍的な罪というか、そういう罪の中にあるものがキリストの犠牲によってね、十字架の贖いによってこの義とされるとね、3章4章5章あたりですね、で6章7章とこうイエス様を信じた、許されているんだけども、私たちのうちにあるこの肉の性質の問題ね、深く掘り下げて扱った6章7章ね、そして、まあ、8章は私たちのうちにいらっしゃるこの、まあ、 聖霊というかね、まあ、クリスチャンは貧困法制な人間のことを言うのではなしですね、この内に御霊を宿す人がクリスチャンなんだというふうにこう八章の九節には書いておりますね。だからこの体は罪で死んでいてもね、いろんなこう目に見えるところといいますか、あるいはこう自分の言葉や思いの中でですね、罪を犯すことがあってもね、このくよくよ悩む必要はないと、そういうものだからこそですね、私たちのうちに御霊がいらっしゃって、そしてこの助けてくださるんだとね、そういうこの葛藤の中に生きているのがまあクリスチャンであるということをね、まあよく解き明かしてくれていると思いますね。そしてまあ8章の15節からはですね、このあなた方は人を再び恐怖に陥れるよ、奴隷の霊を受けたんじゃないとね、なんかおどおどおどとね、このなんかこう生きるそういうこのあれも守ってない、これもできていないとね、そういうふうに自分を責め立てるですね、そういう生き方をにこの招き入れたんじゃないとね、ことをしてくださる御霊を受けたのであるね、この神のことされたね、神の命を宿すもの、ね、子供というのはまあいろいろまあ失敗してもね、罪を犯してもね、子供で亡くなるわけではないのでね、本当にですね、子としてこのいろんな訓練やね、懲らしめとかね、そういうのはまああるにしても、どう言いますか、私たちを愛してそして育ててくださっているということですね。8章の15節の私たちは御霊によってアバ父と呼びますとね、私たちは神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証しくださいますとね、こう書いてありますね。前も話したかと思いますが、ある教会でですね、まあ長いこと教会に来ている人がですね、牧師先生に礼拝が終わった後に、先生ね、私はね、長いこと来てますけどね、一体救われてるんでしょうかとね、まだよくわかんないんですというふうにまあ聞いたそうですね。でその時にまあ牧師はですね、その人を見つめて、まああなたはね、イエス様にお祈りできますかとこう聞いたんですね。すると、ね、私はね、イエス様にね、神様にね、いつもお祈りしてますとね、このように答えました。牧師はですね、こう、あなたがね、お祈りができるようになったのはね、いつからですかとね、まあ、聞いたんですね。まあ、クリスチャンでなかったらね、なん神様なんかおるもんかといってこう、祈ることなんかこう、できないし、またしないもんですよね。また、手に向かって唾を吐くようなところが人間の罪の性質にはありますからね。あなたはいつから祈ることができるようになりましたかね。その兄弟は、ね、いろいろとこう、しばらくちょっと振り返ってですね、考え込んで、あ、ね、ある時にね、の、何年前の集会でね、イエス様信じますかと言われてね、イエス様信じますと、ここで決心した時からですと、ね、そのようにね、お祈りしましたとね、そしたらね、この、あなたはね、救われてますと、ね、ローマ8章の15節と16節を開きましょうとね。そしてね、私たちは御霊によってアバ父と呼びますとね。神様、ね、神様を天のお父様、ね、父さん、ね。そんなにこう親しい気持ちでね、お祈りできるというのはね、それは御霊によるしかないんですとね。あなたがアバ父よとね。幼い子供がね、こう、お父さんが家帰っている時にお父ちゃん、ね、何かこう玄関先でね、迎えてね、抱きつくようにね、その意識を持ってね、こう、アバ父よと、そのようにね、こう、祈れるというのはね、それはあなたのうちにね、御霊がいらっしゃる証拠なんですね。そのことをですね、このあなたが神の子供であることをね、御霊ご自身が私たちの霊とともにね、 この証言してくださってるんですとね、そういうふうにまあ説明しましたね。その兄弟はね、救いの確信を得てね、間もなく洗礼を受けたということですね。まあ本当にですね、この御霊が私たちがクリスチャンであるとね、いうことをまあ証言してくださっているということですね。そして私たちはクリスチャン生活を始めるわけですけども、まあクリスチャン生活の中でですね、まあいろんな葛藤もありますですね。23節を見ますとですね、御霊の初歩をいただいている私たち自身ね、心の中でうめきながらことしていただくこと、すなわち私の体が贖われることを待ち望んでいますとね、私たちのうちにいらっしゃる御霊の恵みはね、それは初歩であるとね、まあ本当にこうまだですね、大収穫の前のね、この前味のようなものね、料理でですね、この料理うまいこと味がついてるかなと言ってですね、杓子でですね、このスープの味をですね、確かめるような感じですね。そしてその後でですね、出来上がった大きなご馳走をね、いただくわけですけども。で、私たちもですね、この地上ではね、この肉の性質、罪の性質を持つ私たちのですね、土の器の中に、この御霊が宿ってくださっている。ね。そしてですね、心の中でですね、うめきながら、ね、このいろんなですね、三条の水区にあるように、この殺す殺さないだけではダメだとね、心で憎しみを持ってもダメ、妬みを持ってもダメ、ね、あるいはこの勘違いしないだけではダメ、ね、心の中で情欲を持ってもダメだとね、イエス様は心の中の問題までね、こう照らしてね、このクリスチャン生活のあり方を指し示されましたけど、故にですね、私たちはうちに御霊を宿していますけども、同時に心の中でね、うめきながらね、本当にこのすでに、このことされるね、そういう身分をいただいているしね、そういうこのプロセスの中に、置かれていますけども、しかしですね、完全にですね、この完成されるね、御子の形と同じ姿にね、品性も人格もね、完成されていく。それはですね、やはりこの生涯を走り終えて、そして天国に入ってね、死とまみえた時にですよね、本当にこう、体が離れることを待ち望んでいます。ね、私たちはイエス様を信じています。御霊を宿しています。そして、ね、この地上でうめきながらね、清められつつ人生を歩みますですね。そしてこの死んだ後にね、死後直ちにね、神のもとに迎え入れられるね。しかしその時はまだですね、この霊魂の裸の状態なんですよね。肉体はですね、この塵に帰りますね、その天国のですね、この中に入っていますけども、まだこの霊魂が裸の状態ね。いつ私たちの贖われた体が着せられるかというと、イエス様の再臨の時にね、この先に死んだ者はですね、復活の体を着せられるとね。そして生きたままですね、再臨を迎えた者、生きたままこの空中にこう引き上げられてですね、そして栄光の体に変えられると書いてありますね。その時にね、贖われた体を着せられてね、完成されて、そしてこの報いを受け取るということですよね。そういうことを待ち望みなのね、本当にですね、そういうことを待ち望みながらね、この人生をね、またこの将来を、未来を見据えている、これがクリスチャンの姿ですよね。神様を知らない人はね、もう株の上がり下がりとかですね、何かこう景気の動向とかですね、本当に自分のこう財産がどうなるんだろう、老後がどうなるんだろう、子供たちがどうなるんだろうね、そういうこの衣食住とかね、飲み食いとかね、自分の立場や地位とか給料とかね、そういうことばっかりこう考えてしまいがちになってですね、なかなか先にですね、希望というね、この酸素がないような、息が詰まるような生活をね、人生を送っているところがありますけども、 私たちはね、いろんなこう辛い苦しいこと、難しいことがあってもね、ある面ですね、それはですね、織り込み済みですよね。クリスチャンとして生きるということはね、それはですね、この本当に迫害を受けるとね、クリスチャンはですね、この世にあっては困難があるとね、しかしね、すでに世に勝ったのであるとイエスのようにね、私は心の中でうめきながら、またですね、私たちのですね、この人生もまたこうね、うめきながら生きているとね。しかしですね、何かこう、この世の人がですね、宝くじや馬券や、何やそういうですね、こう株が上がるとかね、そういうことを待ち望んで期待してね、生きていること以上にね、もっと何か素晴らしいね、この希望がね、体が賄われる、ね、その完成をね、待ち望んでいる、ね、そしてそれは確実なですね、未来なんですよね。で、26節以降を見ますとですね、そういう中で御霊も同じように弱い私たちを助けてくださると、ね、どのように祈ったらいいかわからないとね、本当にですね、まあ、言葉での祈り、いろいろ課題を挙げてね、祈るということもありますけども、まあ、それをまあ、どう言いますか、この行動とも祈りというふうに、まあ、呼ぶ人があるそうですが、もう一つはですね、この静寂の祈りというね、まあ、どう祈っていいかわからないんだけども、ただですね、神様をね、見つめてね、何かこう、こう沈黙の祈りを捧げるというかね、悶々とね、この祈るというね、そういう祈りがあるとね。で、今のまあこのまあこれアフリカの宣教師の言葉ですけども、宣教師はね、あまりにもなんかこうバタバタね、いろんなことをしすぎてね、まあ活動主義と言いますかね、陥ってね、消耗して、なんかこう乾いた雑巾のようにね、乾いた雑巾を絞るようになっているとね。しかし私たちはまずこの神様の前にね、ひれ伏して、そしてこの神様の前にね、このこう神様を見つめてね、こう沈黙の祈りといいますか、静寂の祈りの中にね、自分自身を置いてね、その中でね、神御霊ご自身のね、言いようもない深いうめきをね、この感じ取る必要があるんでないかというね、まあ、そのようなことをまあ書いておりましてね、非常にまあこう教えられましたね。本当にですね、私たちはどのように言ったらいいか分からない時がありますね。しかしその時もね、神様という思いをね、アバ父よとね、この宣教師はね、この祈りというのは要するにね、アバアバアバの繰り返しであるとね、神様神様神様とね、そのようにこの何かこう自分の思いをね、サムエル記のハンナのようにね、ひたすら注ぎ出してね、そしてそこにこの安息していくというね、神様と溶け合っていくというね、まあそういうこの祈りの世界ね、大事にしたいと語っておりましたですね。で、そこでですね、バッテリーが充電されるように、この神様のですね、前にね、あれしてない、これしてないと自分を責め、これせなあかん、あれせなあかんと祈るんでないね、神様の前にね、神様の慈悲といいますか、神様の慈しみにね、たっぷりと浸されるというね、そういうこの、まあ、時間と空間というかね、そういう、まあ、世界を大事にすべきだということですね。まあ、本当にですね、神様はね、この私たちの心を探り極めて、そしてこの28節ね、神のご計画に従って、この私たちの人生を導いてください。まあ、そのゴールは御子の形にね、同じ姿にね、向かって私たちの品性と人格がこの整えられていくということですけども、まあ、具体的な生活の中でもですね、この私たちはね、神様のご計画が何なのか、ね、神様のこの青写真は何なのか、ね、家を建てるときにね、青写真なしに家を建てる人がありません、ね、時計を作るときにね、設計図なしに時計を作る人がありませんね。それと同じように神様は私たちに計画をね、そして人生のシナリオをですね、この作ってね、私たちの人生をね、御霊によって導いてくださっている。私たちの心を探り極めながらね、このどのように祈ってるかわからない、どのような計画なのかね、神様の導きなのかね、わからないのでですね、本当に深くね、うめきながら 心の中でうめきながら、御霊がですね、言いようもない深いうめきをね、持って取りなしてくださりながらね、私たちの生活が導かれてね、その中でですね、本当に神様の導き、ご計画をですね、何か識別し、ね、そして見極めて、ね、神様の御心に沿ってね、進路を誤ることなくね、歩んでいきたいと思いますね。この言葉を心を留めながら、今週も生活したいと思いますね。では、一言ずつお祈りしましょう。